の昨日までずっと夢見てた世界。
ぐだぐだゲームラジオ第405回本編でございます、パーソナリティのトミヤンでございます。
はい、パーソナリティの安です。
はい、ということで、今年最後のぐだぐだゲームラジオ2023年、もう23年なんですね。
そうです
よ。の、映画ベスト3でございます。
タイミング的にさ、ちょっと早いんじゃねって思ったんですけど、12月のまだ2週目じゃんって思ったんだけど、これが次の回にするとなると、
そうね、
収録が12月30日になってしまって、配信が年をまたいで来年になっちゃうんですよね。だから、
そうなんですよ、
2024年の1月1日に2023年の映画ベスト3をやることになっちゃうのと、あとそもそも1月1日からみんなポッドキャスト聞かないだろっていう思いがあったので、
そうね、
まあ前倒しにして1個前でやるかっていう形になりました。
そうね、まあ2023年もね、コロナ明けということで、まあだいぶ映画の配信数というんですかね、作品もだいぶ多く上映されたと思うんですけども、まあ、我々もだいぶ去年と比べるとだいぶ多く映画も見たかなと思ってるんですよね。
そう、だいぶ僕、今ここで数えてるだけでも30本ぐらい見てますね。
あ、そんなに見ましたか。
月2、3本、もっとか、3本以上は見てる計算になるのかな。
そんなに
見たかな。
なるほど。僕はそうね、あの映画館には行ってないけども、まあ、今年上映された映画が、まあ、あの配信サービスで提供されたものとかも入れると、まあ、20以上は見てると思いますね。
あ、いいと思います。
まあ、その中で、我々のベスト3を選ぶわけでございますけども、はい、じゃあ早速ですが、第3位からいきましょうかね。まあ、僕ね、あの3本のうちなんかいろいろ選ぼうと思ってこう先行してたんですけども、だいぶあの自分のなんか趣味趣向というか、あの、まあ、あんまり作品的、まあ、世間的にはあんまり面白くない作品なんだけども、僕の中ではもう 大傑作というか大注目だったっていうのをちょっと紹介することになると思うんですね。まあそれが多分1位だと思いますけど、はい、まあそんな中で、僕が選んだ僕からでいいんですか。
ああ、いいですよ。はい、3位からだよね。
なんで1位からやんの。
いや、わかんないけど。
わかんないけど、はい、あの3位から選ばせていただきます。はい、
はい、了解で。
まず僕の選んだ3位ですね、はい、これアニメーションです。はい、ブルージャイアントでございます。
あー、へえ、どんな話ですか。
ブルージャイアント、あのヤスさんご覧になったことないですか。
ないです
ね。漫画、原作は漫画なんですね。はい、で、まあ、あの内容的に言うとですね、まあ、これあらすじ説明させていただくとですね、仙台の高校生宮本大、まあ、これが主人公なんですけども、宮本大の、まあ、高校生がですね、まあ、ジャズに魅了されて、まあ、一人で河原で、何年もティナーサックスを、吹き続けて、まあ、卒業して、まあ、東京に上京すると、で、まあ、そこのラ、まあ、ジャズライブハウスで、まあ、凄腕のピアニスト雪則という、ね、青年と出会って、まあ、二人でジャスっていうバンドを結成して、
はいはいはい、
で、まあ、もう一人、まあ、あの同級生の一人、まあ、ドラマーなんですけどもね、その一人三人で、最高のジャズクラブっていう、まあ、東京で一番有名なジャズクラブを、目指すっていう物語なんですけども、なんていうんですか、音楽系のアニメでもさ、僕ジャズの音楽、あのアニメってなかなかないと思うんですよ。
確かにそうだね。
だバンドとかよくあると思うんですよね。
そうですね、
みんなで結成してバンドやるとか、ジャズ系ってなんかそういう、まあ漫画あるでしょ、まあ、アニメーションになったことってないと思うんですけどね。で今回その、まあ、失敗したなと思ったのは、映画館で行けばよかったっていうぐらい後悔したんですよ。
ああ、そうなんです、ね、
それほどめちゃめちゃジャズが、ブワーってもう、聞きまくりっていうか、もう響きまくりっていうんですか、体の五感を刺激しまくってる、
はいはいはい、
熱いあの音楽だったんですよね。
うん、
で僕ね、それ、ツイッターかなんかでつぶやいてて、すごい注目してたんですよ。はいはい、ブルージャイアント、よかったよっていうのを。で、映画館に行こうと思ったんやけど、うん、なかなか上映関数も少なかったから、
うん、
それで、まあ、行こう行こうと思って、もうなくな、公開終わってしまって、うん、あーと思ったら、まあ、その年に、半年ぐらい後かな、なんか、配信、動画配信されて、
うん、
あなんか、むっちゃ早くアニメーションやのに動画配信されてると思って、俺見たかったんやなと思って、見たんですよ、うん、ブルージャイアント。そしたら、めちゃくちゃ音、もうサウンドが良くて、うわ、これもう、これ絶対映画館行ってた俺感動してたと思うわ、っていうぐらい最高でしたね、ジャズが。
IMAX とかで見るといいやつですかね。
うん、もう、音がもう、音のなんかこう、硬化する、なんていうんですかね、システムというか、映画館であるようなサウンド、うんうんサラウンドとかなんかいろいろじゃん、スピーカーとかいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうところでめっちゃ聞きたかったですね。うん、
まあ、その音楽テーマにしてる映画だから音響のいいところで見たいよね。
そうそうそうそう。うん、そのさ、ティナーサックス奏者のその主人公がさ、はいはい、吹くメロディーがむちゃむちゃすごいっすよ。もう本当にね、感動しまくりましたね。
うん、
ソロで弾いてるパートもあるんですけども、
うんうんうん、
もう魅了されましたね。で、音の表現のアニメーションもね、うん、なんか凝ってて、単純にパーって吹くだけじゃなくて、その吹いてる時のなんかイメージ的な、こう、なんていうんですかね、演出っていうのも見えたりするから、うん、まあ、よりなんか、ただ聞くだけじゃなくて、見たりっていうのも楽しめたりします
ね。なるほどね。うん、
まあ、内容的にはちょっとね、古臭いなと思うんですけども、
うん、
すごくね、青春してる感があるっていうか、若い3人が、まあ、頑張って、こう、一流の、ジャズを、こう、なんていうの、みんなで盛り上げようみたいな感じで、
うんうんうん
うん、高校の奮闘するんですけどね。うん、
へ
ーそうそう。で、この宮本大っていうのが主人公で、まあ、天才、まあ、天才っていうか、まあ、すごいジャズ、ティナーサックスが吹くのがうまくて、うん、夢があって、俺はもう世界一のティナーサックス奏者になるんだっていうのが夢なんですよ。
はいはい、
だから日本で、まあ、確かにすごい有名になったけども、その後に、ヨーロッパ行ったり、アメリカ行ったりっていうことにはなるんですけどね。うん、まあ、それは漫画の方でまだ続編とかいろいろできてるんで、
うん、
まあ、ぜひちょっと漫画も見たいなと思ってますけども、やっぱり漫画やったらほら音が聞けないじゃないですか。
まあそうだね。
そうだから、アニメでまたそういうね、このブルージャイアントのアニメがもし、ヨーロッパ編とかアメリカ編とかあったらぜひ見たいなと思ってます。う
ん、はい、これって劇場版でしかアニメにはなってないんですか？
なってないです。
そうなんだ。
うん、そうそうそうそう、
初手劇場版
だと思いますね。はい、うん、はい、これぜひ見てほしいですね。
なんか全然気づかなかったですね、映画館でやってたんですね。
うん、いや、ツイッターで本当につぶやいてたの僕も見て、ちょっと行かないとまずいかなぐらいでしたね。
そうなの、うん、僕結構な頻度で映画館自体には行ってたんですよ。でイオンシネマだったんで、
うん、
もしかしたらやってなかったのかな。
あ、関数はねやっぱ少なかったですね。
うん、そうなんですね、うん、その辺もありますよね。なんか、あ、こんな映画あったんだみたいなの後から
知る。わかるわかる、ね、そうそうそうそう、
うん、
ですぐ終わっちゃうしね。
そうそうそうそうな、最近その割とすぐ終わって次の映画に切り替わっちゃったりとかしてるから、そういうのもありますよ ね、
うん、ということで第3位でございます。
はい、で僕ね、で僕の3位ね、2つあるんで2つ紹介させてもらってもいいですか？
どうぞ。
どっちも優劣決めがたかったんで 本当はね、本当は2位が2つだったんだけど、それだと2位2つでもう終わっちゃうから、うん、無理やり3位を2個にすることで1個増やしたんですけど、
うん、
まず1個はね、ファンタジーの金字塔ダンジョンズ&ドラゴンズです。
見た、
実写ですよ、
うん、見ましたよ僕も。
これは異世界ダンジョンなんていうキャッチコピーつけるんじゃねえよって俺は正直思ったけど、もうもし全然ちゃんとしたファンタジーじゃん、その異世界とか何でもくっつけるんじゃない、うん、異世界だよ、もともと異世界だけど、ファンタジーってまあそういうものだから何でもかんでもつけるなって思ったんですけど、まあ、見てみたらめちゃめちゃ面白くて、そのダンジョンズ&ドラゴンズの世界をちゃんと映像化してくれてたし、うんうん、しかもちょっとコミカルな部分がいっぱいあって、それが、うんまあ、主人公がさ、その屈強な戦士とかじゃなくてさ、銀遊詩人なんだよね、竜と思った、はいはい、ちょっとおちゃらけた銀遊詩人なんだけど、
はいはい、でもあれがちょっとダメだし僕
あダメだったの。でも俺あのキャラがすごい好きで、
まあね、
それより強い女戦士とかもいたりするんだけど、
はいはいはい、
パーティーの中の司令塔みたいなのはやっぱりその作戦を立案したりするのはその主人公なわけです。あの主人公も良かったし、まあ、そのパーティーの面々も
エルフとかいた、
そうそうそうそう、ちょっと獣っぽい女の子とかもいたりして、キャラクターの造形も良かったし、
女のウォリアーすごかったな
あれめちゃめちゃかっこよかったね
ちょっと男っぽかったけど、なんか
いやでも俺あのキャラめちゃめちゃ好きで、
そうなん、
そうそうそう、最後主人公の娘ちゃん
を
助けた時に、
はいはい
はい、まあ いろいろそのどっちを助けるかみたいな、ちょっとねそのなんだろうその心が引き裂かれそうになるようなシチュエーションとかもあったりするんだけども、うん、最後、まあ、あのオチも僕好きなんですよ。あんだけ頑張って、そのために今まで頑張ってきてたのに、でも本当に大事なのはどっちなんだみたいなので、割とちゃんとこっちを取るみたいなその結末も好きで、なんだったら僕その他の映画が出るまではこれを1位に据えてたぐらい、ダンジョンズ&ドラゴンズは好きでしたね。
僕ね、
ダンジョンズ&ドラゴンズ、そのダンジョンズ&ドラゴンズと同率で、はい、3位、これ面白かったわって感じたのが、はい、多分ね見てる人少ないと思うんだけど見てほしかったなと思う、シャザム。
ああ、見ました。
シャザームっつって変身するやつの続編なんだけど、
はいはいはい、はいはい、見ました。
まあシャザムってさ、その名探偵コナン君じゃないけど、うん、頭は子供、体は大人みたいな感じで、うんうん、それがヒーローをやってると、
うん、
でまあその子供が変身すると大人になってヒーローなんだけど、うん、じゃあなんでそもそもその変身する前子供である必要あるのみたいなのを割とテーマとしてあったんだけど、今回のその続編では、いやな、その子供がである必要が果たしてあるのかっていうのと、ちゃんとそこからそのシャザムのその男の子がもう本当子供だからいろいろ間違いもするし、
うん、
なんだったらまだまだ未熟なところがあって、ヒーローとしてはダメダメなんだけど、それがなぜその子が、ヒーローとして選ばれたのか、それはこういう理由があるからだよっていうのがちゃんと分かって、最後その子が本当一人前のヒーローとして目覚めるシーンがあって、そこがすごい感動的だったのと、
うん、
あとねお母さんとのやり取りがあったんですよ。その、まあ、育ての母みたいな感じなんだけど、その家族とのやり取りで、そのお母さんとなんかそのバリアーみたいな力場で遮られて、そのバリアー越しにお母さんと話すくだりがあって、
うん、
そこでその主人公がお母さんにお別れを告げるシーンがあって、俺そこでおいおい泣いてしまったんだけどその別れのシーンが、まあ、そこで お母さんと別れることで、そのシャザムが一人前のヒーローとして、ちゃんと本当に誰からも認められるヒーローになるっていうシーンで、めちゃめちゃそこがかっこよくて、しかもそのお母さんとの別れだから、お母さんは行かないでいいよって言うんだけど、ちゃんとシャザムはそのヒーローだから助けないといけないから、めちゃめちゃ頑張ってやるっていうそのシーンがすごくよくて、はいはい、これもあの次1位で言うのが出てくるまでは割と僕そのダンジョンズ&ドラゴンズと並んでずっと上位にどっちにしようかなってあったぐらいのやつでした。
シャザムな、はい、俺1作目の方が好きやったんやけどな。
うん、
シャザムは
なんかでも1作目よりだいぶ予算が増えた感はあるよね。
まあね、
なんかスケールのでかい話にな
って さ、う
ん
う
ん、ね、CG もバリバリ使ってた。
はいはいはい、はい、そうね、うん、
はい、あの、うん、友達のあの、足の不自由な子、
はいはいはい、
ね、サブ主人公みたいなポジションで、割とあの子も結構いい感じのキャラクターとしてずっと出ててくれたから、あの子も良かった
ですね。そうですね、
うん
うん、
はい、以上です、はい、
ということで、じゃあ第2位ですね、
うん、
はい、私は第2位はですね、ザ・フラッシュですね。
いやあ、もうじゃあ言っちゃうけど僕も。
ザ・フラッシュ。ザ・フラッシュでございます。
ザ・フラッシュはずるいよ。あれはしょうがない。もうね。
まあ、そうね。うん。
なんだろうな、ほら、それより以前のジャスティスリーグとか、スーパーマンとか、バットマンとかを、
そうそうそうそう、
まあ、本当は見といた方が楽しめるっていう、そういうくくり、縛りもあったりするんですよ。マン・オブ・スティールとかさ、見といた方がいいし、
うん、
スーパーマンの敵のね、ゾット将軍っていうのが出てくるから、うん、今回も。
そうそう。
本当はマン・オブ・スティールとかを見といた方がいいんだけど、
うん
うん、まあなんか、それよりもその何、主人公バリーのさ、
うん、
やっぱ過去に遡ってお母さんを助けようとする、ね、頑張るところが、
うん、ちょっと切ないところがね、なんか、うん、いいんだよね。
やっぱでも運命って変えられないんだってなるところの、お別れのシーンがやっぱ切ないですよ。
そうね、
うん
うん、なんかやっぱりちょいネタいっぱいあるからさ、やっぱ映画好きの人も喜ぶような作品になってるじゃないですか、
うんうんうん、
バックトゥザフューチャーネタとかがさ、
そうね、あったりさ、そうね、そうね、
あったりするしね。
そう、あれはあれは よっぽどコアな人か、もしくは調べないとわからないけどね。マイケル・J・フォックスの前にやってた人がいるみたいなのとかさ、
そうそうそうそう、
そういうメタネタなんだって後になってわかるやつだけど、
まあ、僕はもうマイケル・キートンがやっぱり出てくれたっていうだけでも、
そう、ね、
ああバットマンやーと思って俺はこのバットマンを待ってたんやでっていう、
ね、ネタとしてね、うん、お前誰だみたいなの不評だった方のバットマンまで出てきてしまうから、
そうそう
そう、そういう仕組みも面白かったですよね。
最後ジョージ・クルーニーが締めてくれましたけど、
ね、そうそうそうそう、いいですよ。オチとして使われちゃっていいのかってちょっと思ったけど
ちょっとしか出てないですけど、
うん、まああれですよ、シャザムはね、ドラえもんでいうところのおばあちゃんの思い出の回なんですよね、完全に。
うん、
過去に遡って生きてる頃のおばあちゃんにのび太があって、その決して信じられるわけはないのにおばあちゃんがのびちゃんなんだろうって言ってるし、あれあれですよ、あれが泣けたらシャザムも絶対泣ける
うーん、そうっすかね。
いや、よかったですよ。
まあザ・フラッシュはグダグダゲームラジオでも過去回聞いていただければ、
何度もね説明してますけども、
出ますので、
本当お母さん、お母さんと私の方が愛してるわとか、その、ね、子供の頃から言い合ってるわ、僕の方が好きだよ、お母さんも、はいはいはい、私の方が愛してるわよみたいなことを言い合ってる、そういうおふざけみたいなのがあった末で、最後の最後でお母さんとお別れしちゃう、
はいはいはいはい、あのシーンね、
そう、僕の方が先にあなたを愛してるっていう、その最速の男フラッシュが僕の方が先に愛してるっていうことの意味みたいなのがね、 刺さりすぎてもう優勝でした。僕の中では。
そうなんや、
うんうん、あそこですよ、おしゃれなセリフだよね。
はい、ということで、グラグラゲームラジオ2023年1位の発表でございます。
いいよ、
はい、
多分これも同じな気がする。
いや多分違いますよ。
違うんだ、はい、
うん、はい、僕はですね、まあもう全然あの皆さんとか思うんですけども、
うん、
はい、まあしょうがないですね、はい、新仮面ライダーでございます。
ああ、みやさんさすがにひねくれすぎてない？本当
本当本当
本当、
はい、いや、新仮面ライダーはですね、まあ、アナさんが監督された作品なんですけども、
はいはい、
やっぱり僕、はい、やっぱファースト世代なんですね。
わかるよ。
やっぱり新、はい、で、なんていうのかな、デザインがさ、そもそも、その、格好悪くしてないところというか、初代と、に似てるっていうだけでも感動してしまうんですよ。
わかる。
でこだわりもすごいじゃないですか、
うん、
あのさんのそのなんかその初代のその映像に対するこだわり、
いやすごいよ、すごいすごい、
その再現率っていうのが本当に半端ないっていうんですかね。このなんかこう颯爽と小高い上からこう見下ろす仮面ライダーの一番初めのショットのポーズがまんまテレビシーズと同じっていうところとかもそうなんですし、はい、ダムでのその雲男とこの戦いとかもまんま同じレイアウトなんですよ。でその辺のこだわりがさ、もうなんか嬉しくてたまんないんですよね。だから作品の内容は全然面白くなかったんですけど、その初代をちゃんとオマージュして納得できる形に入れてくれたのが嬉しかったっていうだけの話です。
はい、面白かった映画というよりは、うん、トミヤン個人的に嬉しかったっていう
こと、ね、そうそうそうそういうことです。
なるほどなるほど、そういう意味では納得かもな。ちなみにトミヤンさん、例えば、
うん、
面白かったかどうかの尺度で考えるとして、
うん、
ゴジラマイナス 1.0 と新仮面ライダーだったらどっちですか？
まあ微妙やな。
微妙か。じゃあ、
面白さ。あ、ゴジラ。
そう、じゃあ、ちなみに、新ゴジラとゴジラマイナス 1.0 だったらどっちですか？
面白さ、新ゴジラですね。
ああ、新ゴジラなんだね。はい、じゃあ、新ゴジラ結構だいぶ高い位置にあるんですね。
高すぎますね。あれはすごいですよ。
深いんだ。そうなんだね。
深いっていうよりも、欠点が見つからないですよね。
なるほど。
まあもちろんギャグ的な目線のなんか演出とかもありますけど、
うん、
でもちゃんと納得できますよね、あれは。
うんうんうんうん。
マイナス1はね、ちょっとゴジラが何したらいいのかよくわかんない暴れ方してるから。
まあでも最初のゴジラってあんなもんじゃなかったでしたっけ？
まあね、うん。石がないというか。
うん。うん、
いやどうだろうな、なんかゴジラがねちょっとその動物っぽかったんですよね、マイナス1に関しては。でシンに関してはなんかその動物感っていうがなくて、単純になんか、うん、生物が単純に意思もなくただ単に東京を通り過ぎるだけっていう、
うんうんうん、
それだけなのにえげつないぐらいなんかこう東京を破壊していく姿がすごく興奮するんですよね。
ああ、なるほどね。
そう、なんか銀座を暴れまくってるなんかこう勇ましいゴジラってそんなに僕は響かなかったですね。
ああ、そうですか。
はいはい。
うん。
そうそう。デザイン的にもいまいちやったしね。
あれでも、富谷さんさ、その、1位でシン・ゴジラ、シン・仮面ライダー
うん。
あげたけど、くだらじでシン・仮面ライダー話してた時に、そんだけ熱量あったっけ？
うん、そうだ、2回見たからね、俺。
そんな熱く語ってましたっけ？あ、語ってたか。語ってたか。
うん、まあまあ、でも、いや、シン・ウルトラマンよりも仮面ライダーの方が良かったかもしれないね。
ああ、そうなんだね。僕とちょっと逆になってんな、じゃあ。
あ、そうですか。
まあ、思い入れの違いで僕はシン・ウルトラマン
あ、そうですか。
の方に今富山さんが同じ仮面ライダーで言ってたことようなことを感じたのが僕ウルトラマンの方だった。嬉しいってなっちゃった。
あ、わかるよ。俺もその辺はあるよ。そういう初めのシーンとかはすごい好きやったし。
うん。
うんうん、わかるわかる。
そうそう、そうなんだよね。
はい、ということで私は新仮面ライダーでございます。
はい。なんだ、僕てっきり被るかと思ったら被らなかった。じゃあ僕の2023年面白かった映画1位は、
はい、
これ見てる人は多分共感してくれるんじゃないかなと思うん
ですけど。当てていいですか、僕が。
はい。はい。当たると思う。
グランツリスモ。
違うわい。グランツリスモもね、つまんなくはなくて、僕結構好きな映画ですけど、今年は、水準高すぎて、グランツリスモは入れなかった感じがありますね。面白かったよ、十分。好きですけどね。
ああ、なるほど。
はい。
あ、わかった、わかった、わかった。あ、もうわかったから当てなくていいわ。はい。
なんだよ、どっちだよ。まあ、僕がエンタメとしてもうパーフェクトです、はいはいはい、これ以上はありませんって思った映画、
はいはい、
ねはいはい、2023年1位は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーです。完璧すぎる、もう完璧。これ以上はどうしようもないよ。エンタメとして面白すぎでした、これは。
まあね、まあね、あ、そういうことね。はいはいはい、
もうストーリーもオチもキャラクターももうなんか全部がよくて、もう気持ちいいところに全部がスコンスコンってはまる感じがして、オチも良かったですし、何よりね、僕が一番大好きなね、宇宙犬コスモが可愛かったんですよ。
宇宙犬コスモ、ああ、あれね、はいはいはい、はい、
最高級に出会の犬、はいはい、女の子なんですけど、犬可愛かったな。
そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3か、うん、今回その主役はロケットっていう、アライグマみたいなやつですよね。
そうそうかな、うん、はいはいはいはい、
まあ、その今回監督はジェームス・ガンなんですけども、うん、マーベルがもう最後、これが最後ということで、そこから DC の方に行っちゃうのかな、うん、確か、うんうん、まあすごい売れた作品ですよね、これボリューム3は、
うん、いや良かったですね。もうこれが見た後に、うわ、もう今年これ抜けるやつ多分ないってもう思っちゃったから、
まあ、わからんでもないけども、なんやろうな、こう主役の人がちょっとおざなりになってるか、まあ、今回
なるほど、でもちゃんと割とかっこいい見せ場、
まあまあまあ、まあ、まあね、俺なんかね、ガモーラがちょっと苦手なんですよね。
なんでよ、
ちょっと人種差別じゃねえよな。宇宙差別になっちゃうけども、なんかあれはなんかどうなんですかねみたいな、うん、
まあまあまあまあ、しょうがスペオペだからね、ああいう宇宙人っていうか人種がいてもいいんじゃないですか。
スターロードは確かにかっこいいですけど、うん、
まあ、そういうこと言ってたら富山さんあれだよ、アバターとかもじゃ
あもうダメ、
感情にできないか、
ダメなんですよ、なんか
可愛いって思わない、
ないっす、気持ち悪いっす、
ないのか、富山さん差別きついな。いや、まあ、肌の色で差別するなよ。いやいやいや、
それは宇宙的な差別じゃないですか。
宇宙的な
差別、あんな人間いねえよ、だって
宇宙的な差別って何。
いや、まあそうなんですけど、なんかね、気持ち悪いんですよね、あの色。
そうなんだ、うん、でもそのもちろんあるよ、違和感あって、なんか肌の色変だなとか、変なところに角生えてるなみたいなのがあったりして、最初は違和感あるのが、なんか話を経ていくうちに、やり取りを見ていくうちに、だんだんよく見えてくるみたいなのがあって、まあ、アバターとかもそのケースだったんだけど、可愛く見えるって思った瞬間がすごいいいんですよ、ああいうのは。
まあ僕ね、まあ確かにギャラクシーボリューム3はね、ロケットがその捕らわれて、あのモルモットにされるじゃないですか、
はいはいはい、
で友達、そのモルモットの中に友達ができるところの別れのシーンがすごくね切なくてさ、
切なかったね、
あれは泣けるポイントですよ、
捕らわれてる実験体の他の動物たちもさ、
う
ん、割とどれもいいキャラ
なんだ
よね、
そうね、そうそうそう、
そう
なんかかわいそうやなってすげえブルーになるんですけどね、うん、見てて、
なる なんかあそこすげえなんかのメッセージ性を感じるよね。
わかる、うん、そうそうそうなんですよ、
思想的なものね、
うん、僕ねギャラクシーの中では一作目 のダンス対決が好きで、
はい、あるね、
えん、まあ、最後の結末のね、あの対決なんですけども、あれが大好きでさ、ね、よくあの、うん、なんか見直したりするんですよね。
うんうんうん、うん、
そうそう、ダンス対決大好き。
うん、なんか3で面白かったのはね、あのドラッグスっていうあのつるっぱげのおっさん仲間の、つるっぱげのおっさんが、はいはい、普段はあの今までのシリーズだと上半身裸だったんだよね、ずっと。
そうそうそう。
でなんか今回はちゃんとあの服を着れたんですよ。で俺なんか下手するとポリコレの配慮なのかってちょっと思わないでもなかったんだけど、まあ劇中ではあの今までずっと乳首が敏感で上着が着れなかったけど、それを克服したから着れるんだっていう理由を言ってて、
あ、そうなんだ、そうなんだ
っていう、そこがちょっと面白くて好きでした、
はい、なんだっけ、スターロードのさ育ての親いたじゃんか、口笛吹くとさ、なんかあの爪楊枝みたいなのがビューンって振ってさ、
はいはいはいはい、
相手の脳みそをこうぶち抜くみたいなやつ、あれ、パート2で、ね、そうそうそう、パート2でね死んじゃうんだけども、はいはい、それのそいつその意思を継ぐなんか人も現れたじゃないですか。
あのさ、あの口笛で操るあの謎の武器を操る、うん、受け継いだあの二代目みたいなやつが、そうそう、まあポンコツでさそうそうそう、すげえダメなやつなのに最後の最後で頑張るみたいなのはもう、
いいよね。
あの鉄板でもうそうなるだろうなって分かっててもやっぱいいですよね。ああいうめちゃめちゃかっこよくなるみたいな、最後だけ頑張るみたいな、ね。
そうそうそうそう。いいまあ、確かに最後のシーンとかもなんか手に汗握るというか、うん、うまいオチもちゃんとね用意されてたし、
そうなんだよね、う
ん、なんかこの絵で終わってもいいぐらいですよね、ボリューム3で。
まあそうです、でまあそうですね、そうですね、うん、まあ、主人公のピーター・クイルが地球に戻ってきておじいちゃんに会いに行くみたいなエピソードで最後終わってたから、
うんうんうん、まあ、もう一作目とね始めまり方と同じだったっていうか、最後に戻ってくるっていう話だからね、
うん、
うん、
でガーディアンズはガーディアンズで新メンバーを入れてまた再出発みたいな感じで、そこにちゃんと俺の大好きな宇宙犬コスモちゃんが入っててくれたから俺は嬉しいって思ってもう宇宙犬コスモちゃんのグッズを買ってるから俺はもういっぱい。
あ、そうなんですか。
うん、可愛いですね宇宙犬コスモちゃんね。
なるほどね、うん、第1位がガーディオンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3、
はい、ボリューム3でした。大好きな映画ですね。
なんかそれ以外にもなんかいい作品とかこれ見ましたよっていうのありました？
あ、僕はねそのゴジラマイナス 1.0 と同時で見たあのシス不死身の男っていう、あのおじいちゃん、超強いおじいちゃんが、
はいはい、
あのいけすかないナチス相手に無双する映画、ね、これはとあのそのディテールっていう意味でその綺麗なゴジラマイナス 1.0 と対極に位置するもう汚い汚しがされてる戦争の世界はこんな汚い世界で薄汚れたバッチリものなんですっていうディテールがすごかったっていう意味で好きなのと、
うん、
あとねおすすめっていうか面白くはないんだけど絶対見ておいた方がいいっていうか見てほしいなって思ったのがやっぱ福田村事件は重いんだけど見といた方がいいと思う、
うん、
あの差別とかの話もそうだし、誰が悪いわけでもないのにこういうことって起こりうるんだっていうショッキングさで、そのね、そのね、旅の行商人の薬売りの集団が村人たちに5階から殺されちゃう話なんだけど、その行商人たちの中にもちろん女の人とか子供とかもいたりして赤ちゃんとかもいるんですよ。で、うんうん、妊婦さんとかもいたりする、お腹の大きい女の人とかもいたりするの。そういう人たちが 朝鮮人だろうって疑われて、本当はただ鉛があるだけなんですよ。四国かどっかの方から出てきてるから鉛があるせいでお前日本人じゃないなって誤解を受けて殺されちゃうんだけど、そのむごたらしいんですよ、とにかくそのね、そのお腹の大きい女の人とか、あと赤ちゃん抱いてるの、赤ちゃん抱いててこの子だけはって、逃がしてあげてください、この子だけは赤ちゃんだからっていうのに殺されちゃうんですよ。でそれを殺してる方は悪人とかじゃなくてただの村人なの。なんかもういろいろ考えれてねこの映画はうーんなんかどういうあの感情を抱いていいんだか分かんないけど、とりあえず見といてくれって思った映画ですねおすすめではないよ、あの気持ちよくはない映画だから心に余裕がある時だけ見てほしいかなって感じ。
ジョン・ウィック
かな、あ、はいはいはい、
見たのかな、うんうん、あとはインディ・ジョーンズですかね。
インディ・ジョーンズさ、
はい、
あんまごめんね、あんま皆さんが面白かったのならいいんだけど、僕正直あんまそのピンと何パッとする感想を聞いてなくて、
あ全然面白くないですよ
じゃあ なんで今あげたの。
あ別に面白くないっていうか、あのただ単にあの見たよっていうだけで
報告、見たっていう報告ね、はいはいはい、はい、
あとバービーですよね、見たの。
バービー見た。バービーはなんだろうな、なんて言っていいか分かんない映画でしたね。バービー
そうね、なんかちょっとみたいな、まあ、僕らバービー詳しくないから
うんうん、うん、
リカちゃんでも やっても多分ピンとこなかったかもしれないですけど、
まあまあなんか、
うん、
あのそのジェンダーっていうかフェミニズムみたいなのをテーマにもしてるんだけど、
まあ、ちょっとねくどいというか、あのそこまでせんでもええんちゃうのって思いました。
なんか逆にフェミニズムをちょい面白にわざとしてるんじゃねえのか、うん、っていう気すらちょっとしちゃって、
うん、
まあどっちでもいいんですけど、まあエンタメなんでね、うん、
まあねちょっとくどいかなと思いましたね、
うん、
あとスパイダーマン見ました？
あとあれかアニメの方か。
そうそう、
僕ねあれ正直あのつまんなくなかったんですよ。面白かったんだけど、うん、終わるところがぶつ切りすぎてあんなところで終わると思わなかったから
。俺もそう。いや俺そもそもあの前半
だったら前後編だとすら思ってなかった、
ね、いや俺もそうよ
だからあれこれからなのにここで終わるのって思って、うん、判断できなかったんですよ。
そのあ俺もあの早く東方東映のスパイダーマンが出るもんやとずっと思ってたから、はい、ワクワクしてたんですけど、なんか時間長くないかなと思って全然なんか進展ないし、あれあれと思ってて、ほしたら案の定ですよ。
こっから面白くなるぜって思って座り直したところで終わったからあれと思って
まあしかもなんかこうこれからやっていう感じでもなかったし、俺の中では。
でもほらメンツがわーって揃ったところではあったから、
まあ、
こっからそこが見たいのにっていう感じだった。
いやまあね、いやそれやったらあのバックトゥザフューチャー2ですよ。
はいはい
そこで終わるのって
ああそういう意味ね。
そうそうそうそう、いやいや次はあるやん、ねうん、そこで終わってどうすんのみたいな感じだったんで、バックトゥザフューチャー2、うん、確か過去のか未来行って、
はい、
現代通り過ぎてまた過去行って、
はいはい、
じゃあ時計台のところからカメラ撃たれてあのデロリアンが現代に戻るシーンだけど、そこからまたひょこってまた戻ってくるんだよね。
そうだね、
そのシーンで、うん、でそこから今度また過去に戻るんだよね。過去っていうか、うん、あの西部 の昔開拓の方に戻ってしまって、
はいはいはい、
でそこからまた今度あの現代に戻るみたいな、
うん、
そうそうそう、そういう流れなんですけども、
うん、
まああれでなんかあれもっと見たかったのにって思いましたけど、今回スパイダーマンはちょっと別に。
ただバックトゥザフューチャー2はさ、2は2の中で割とその収まってはいたじゃない、お話が一応一区切りして。
まあもちろんねビフの絡みがあったからね、
うんうんうんうん、 決着は一応ついてはいたじゃない、エピソードとしては。
そうそうそうそう、
スパイダーマンの方はさ、エピソードの決着もついてないままだったから、だからあの判断つけかねたんだよね、映画として。
ちょ話ね膨らみすぎてるんですよ、マルチバースすぎて。
そうなのかもね、確かに。
なんかあれマルチバース良くないっすな。マーベルはもうほんとやめた方がいいっすわ。もうなんで悪いやんそれやってもたら。
まあまあ、まあまあ確かにね、ちょっとキャラクターの生き死にも軽くなる気配があるし
さ、マーベル もなんか今後なんかどうなるかわからんみたいでさ、あの昔やってたそのトニー・スタークとかさ、読んで
またやめてほしいんだよね。
またやるみたいな。
ロッカスとかはさすがにやめた方がいいと思うんだよ、
ね、噂が絶えないんですけども、うんうん、
いや人気は出るよ確かに。あのまた復活してくれたら嬉しいって人も多いのかもしれないけど、やっちゃダメな気がするな、それはね。
またあの何、キャプテンアメリカも復活するんですか。
いやー、やってほしい。だって そしたらなんかシールドを譲って2代目キャプテンアメリカに譲ったりとかさ、あの、ファルコン&ウィンターソルジャーみたいな、あの2人のバディもののいた意味とかももうなくなっちゃうじゃない、まあ、頑張ってたのに。いろいろ苦悩しながら頑張ってたのに、なしになってさ、やっぱキャプテンアメリカが一番じゃんってなったら台無しじゃない。
まあね、
あとランク外だけども面白かったのは、バチカンのエクソシスト、悪魔払い師の映画なんだけど、
悪魔払い師がなんかめっちゃ強そうな面してるみたいなやつだろ。
これね、なんだろうね、
誰だっけ、
エクソシスト実際に悪魔払いするんだけど、その悪魔払いのディテールが良かったし、なんか説得力がちょっと結構あるなと思ったのと、あの悪魔じゃないケースもあったりするのよ、その境目が、あの難しい、判断が難しいみたいな感じで、あのただ単にあの悪魔付きだから悪魔払いしなきゃってなってたと思ったら、ただ単にあの心を病んでた女の子だったみたいなケースもあるわけ。その境目が難しいみたいな話で、俺なんだったらその悪魔じゃないケースで終わるのではってちょっと思ったぐらい、その本当にそのね、超常現象とかじゃなくて、本当にそのなんか心の病みたいな話で終わるのでは。だって現代だと割とそんなじゃん、悪魔払いとか悪魔付きとか狐付きみたいなの、日本でも狐付きとかあるけどさ、
ありますね。
本当に狐がついてるわけじゃないじゃんあれって、多分、ね、それと同じで、あ、その悪魔払いと言いつつ実は悪魔がついてないパターンなのかって思ったら、実は本当に悪魔が出てきて、あのポピュラーなちゃんと名前のある、我々がよく知ってるような名前のある悪魔がちゃんと出てきて、それが結構有名な悪魔で誰しもが知ってるような大悪魔さんだから、もう超強い悪魔が出てきちゃって、そいつをどうにかするためにめちゃめちゃ頑張るみたいなお話で、そのなんか戦いのやり取りとかもすごい、なんだろうな、
エクソシスト、バチカンのエクソシストね、
ラッセルクローね、かっこよかったよ。
まあね、アクション俳優だもんねこの人、確か。
この一応バディーものっていうか、もう一人若手の、若手の、まあ将来有望視されてるけど若手の悪魔払い師みたいなの、神父様みたいなのがついてくれてるんですよ、ラッセルクローに。でそのちょっとバディ感も良かったし、
なるほどね。
若手くんの方がいろいろその悪魔から弱みを握られてお前の性癖を暴露してやろうかみたいな話になった
それあのエクソシストのパート1じゃないですか、確か。
割とその悪魔に心の秘密を握られて、お前は本当はもうしょうもない男だみたいな、あの どこどこの未亡人に色目を使ってうんぬんかんのみたいな、そんな話全部うつつ抜けになっちゃって恥ずかしいみたいになるみたいなシーンとかあったりして、
エクソシスト、
悪魔恐ろしいわってなる映画でしたね。
エクソシストって僕本当小学校の時見た記憶しかないんですけど、
あるある、
めちゃくちゃ怖かったですよ、
めちゃめちゃ怖かった。だから本当あの当時のエクソシストをあの、ね、子供の頃見たっていうその原体験としての怖さもあるにしろ、あれを超えるのは生中ではないってずっと僕思ってたんだけど、このバチカンのエクソシストは、結構それにこう迫る勢いの映画でした。ちゃんと怖かったし、まあラッセル・クロウがかっこよかったっていうのもあって良かったですね、うん、
ほらあれ好きなんですよ、コンスタンティン。
コンスタンティンもいいですよね、
は
い、
あれすごい好きで、
はい、
まあ2作目作るらしいんですけど。
そうなんだね、
はい、あれも基本的に悪魔バレーの話なんですけどね、
うんうんうんうん、
そういうのをなんか向こうの人好きですよね、ああいうのって。
そうですね、うん、
そういう悪魔払い系もう本当にエクソシスト系のなんか映画とかっていっぱい出てるから、
うん、
オーメンとかもそうなのかな、
うん、
悪魔
なんか、ね、そのちょっとした闇を感じないでもないですけどね、向こうに悪魔が多いっていうのさ、
まあ、ね、その宗教自体もね、キリスト教とか、ね、カトリックもそうなんですけど、うん、やっぱり浸透してるじゃないですか、
はい、
うん、僕らみたいに無宗教じゃないからね。
そうだね、
やっぱ悪魔というとか、やっぱりね、その天国っていうのは信じてるわけだし、
うんうんうんうん、
天使もいるみたいな、うん、なるほどね、はい、
うん、
今年はもう見納めですか、はい、じゃあそのもう見ないんですか。
いや、ね、12月、まあ言うても今収録撮ってるのは12月の9日
10日
か、
は
い、だからまださ3分の1ヶ月ぐらい残ってるじゃないですか。あ、3分の2ヶ月ぐらい、
はいはいはい、
だから まだ1本2本見れるんだよね。
そうですよね、
うん、
他に多分見たいのはちらほらあったような気がするんだよな。
うん、なので僕もう 1,2 本ぐらいは見るんじゃないかなと思ってるんですけど、ただこのタイプだった映画ってあの次の年にもノミネートされないし、2023にももちろん入ってないから、ね、仮に面白かったとしても紹介する場所がないんだよね。
僕ね、あのアマプラでね一本面白いなと思ってたのが、
はい、
ジャック・リーチャーっていう作品なんですよ、
はい、
前あのトム・クルーズでやってたじゃないですか、ジャック・リーチャー。
そうなんだ、
はい、3作ぐらい作られてるはずなんですけどね。
ジャック・リーチャー本当だ、ある、
はい、
ドラマにもなってるんだね。
そう、そのドラマが面白かったんですよ。
あ、ドラマが面白いの、
うん、トム・クルーズは確かにかっこいいんですけど、やっぱりちょっとなんか弱そうに見えるから。でも、はい、あのドラマ版のジャック・リーチャーはめちゃめちゃ強そうな体格してるんですよ。でアクションもすごいかっこいいし、これおすすめですね、うん、
もしドラマ版はトム・クルーズじゃない。
違います、はい、
そうなんだ、
原作は同じでしょうけどね、
推理小説なの。
いや、アクション映画ですね、単純
にアクションなんだ、
はい、それがとりあえずおすすめかな、まあ、あとはアニメで言ったら、うん、まあ、今やってる早々のフリーレンと、あとは呪術廻戦の渋谷、なんだっけ、なんとかですよね、
渋谷なんとかですね、
はいはいはい、あれが今ハマっている感じですかね、
うん、
うん、そんなもんすかね、
うん、ジョイマン、お笑い芸人のジョイマンがさ、
うん、
あの777777、
はいはい、知ってますよ、
あのジョイマンがさ、あの渋谷事変編でのナナミンがね、ナナミン、ナナミンが死んだ回の時にさ、ナナナナナナナナナナミン永眠って言ったら炎上しててさ、
すごい
うるせえよって超怒られてるみんなファンの人たち
それぐらい優先して
あげる、めちゃめちゃねいいシーンだったからね、ナナミさんが死ぬシーンね。
そうね、ナナミ、そうナナミもそうなんですけど、うん、ほらあの女の子何だったっけ名前忘れた、
釘崎、
あれがさやられた時うわマジかと思いましたよ俺と思って、そしたらなんかまあちょっと多分安さん漫画見てるからその後の話わかると思うんですけど、
うん、
超気になるんですけどあれめちゃめちゃ、
うん、
あの後どうなったのかな、なんか一人がねなんかその釘崎のその倒れたところを見て、
うん、
なんとかなるかもしれませんみたいなこと言ってたんですよ。
言ってたね、
うん、おいもしかワンチャンみたいな感じで俺アニメしか見ない人間だから、うん、すげえ気になるんですよねあれ。
あの時点であの釘崎さん、釘崎野原さんか、はい、釘崎さんは、死亡は確定してて、目玉とかもね吹っ飛んで、
そうだよね、
死亡は確定してて、だから、
うん、
ただあの名前忘れちゃったけど、あの時に
敵
虎杖君を直してくれたあの人があ
いつか、はいはい、
あのちょっとしたその現状維持にするぐらいのレベルで一応その釘崎さんをその状態のままとどめてくれていたから、かすかに低い確率としてどうなるかわからないから期待はしないでくれよって言いつつも、希望はちょっとあるみたいな感じで退場していくところですよね。
そうそうそうです、そうです、うん、そうそう。で、まあ、ちょうど今クライマックスなんですよ、
はい、
あのブラザーと言ってる
東堂、
ブラザー超強いよ、東堂葵
ブラザー超強いよ大好きですよ
東堂葵めっちゃかっこいいんですけど、
かっこいいよね、まあ、あんなかっこいいキャラなのにね、人気投票ではいつも下の方なんだよ、うん、納得いかないよね
推し活してる男
でっかい身長とケツのでかい女が好きだ、
ね、そうそうそうそう、タッパがあってね
いいキャラなんだけど、
ちょうどあの3人の三つどもえというか戦いなんですけどね、うん、
ちょっとい
いところなんですよ、
いいところ
です
ね、
そうそう、はい、ということで、グダグダゲームラジオ第405回、映画ベスト3でございましたけども、
うん、
まあ皆さんね、どんな映画が今年良かったかみたいなことはね、うん、もしよかったらお便りでいただければなと思っております
ので、これ良かったですよみたいなのをいただければ、
はい、
参考にさせていただくので、
はい、
はいはい、
ということでよろしくお願いします、2023年グダグダゲームラジオ本編はこれで最後でございました。皆さんありがとうございました、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
グダグダゲームラジオ